恵みをいただく御言葉は創世記の20章です。創世記20章、はじめに1節と2節をお読みいたします。アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシュとシュルの間に住み着いた。ゲラルに滞在中、アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメルクは使いをやってサラを召し入れた。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、今あなたの御名を褒めたたえます。どうかあなたがこの朝もあなたの命の言葉、私たちの命の そのものであられるこの御言葉をお語りくださいますように、どうか我らともども今整え清め、御前にふさわしく導いてください。取り次ぐしもべおよび聞く一人一人それぞれ、主よ、あなたがその志を整え、体調を整え、すべての霊性をもって主よ、霊と誠を尽くしてあなたに礼拝を捧げることができるこれからでありますように、どうか導いてください。これからすべてをあなたの御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーレン。昨日の私立礼拝において、サラの整え、特にこれからこのアブラハムとサラが栄光の父母となっていくための最後の整えの箇所を、昨日、見ました。まず、サラ自身の本当に卑屈になってしまったその心を、王たちを生み出す母の心に整えるために、主ご自身が直接介入されて、主が、手を入れて、そしてサラを、現実に従って歩むものではなく、真理に従って歩む、女として整えをしました。で、そうした結果、サラには諸々の変化が、とてつもない、良い変化が起こりました。まず、サラ自身が子供を産める体になり、それまでもう90歳近くであったにもかかわらず、生理が戻ってきて、それで、さらにもう一つ、女としての美貌が増し加えられて、若々しくなったんですね。彼女が美貌が取り戻されて、若々しくなった。これ真理にあって歩んでいくならば、確かにそういう変化が、あるものです。御言葉を聞き従うようになってきてから、もうそれまで、ニキビだらけの、顔だったのがニキビはきれいさっぱり取れた、それまで、もう顔がすごく暗かったのが明るくなって魅力的になって、人々から、綺麗になったね、そういうふうに言われるようになった、そういうことが結構あるんですね。まあ、私もかつて、それまではまだ救われていたかいなかったか、まあ、イエス様を信じて教会に通ってはいたんですけど、しかし本気で信じていなかった、サラのように。それを、本気で信じるようになって、本当にイエス様は確かにいるんだ、心の内を、ご覧になっておられる主が生きて今ここにいるのだということを、それを知った時、本当にもう何も顔が明るくなったんですね。世の中が、人生が明るくなりました。それが、他の人にもありありと分かるような形で、そういうふうになって、本当にイエス様なんて素敵なお方なんだろう、もうこのお方に、これから捧げていきたい、そういうふうに思うようになって、もうこうして、まあ、今パスタになってるんですけども、変化をもたらします。同じからが、さらには戻されました。 男力も戻されるんですね。皆さんの、ね、仕事場あるいは、ね、家庭、もし皆さんが、ね、仕事においてあるいは家庭において整えられたい、ね、もうそれまでこのサラのようにもう何をしても、ね、どんくさいような、何をしても、ね、文句を言われるような、もう家の中では全くパッとしていない、ね、ただ、ね、ひたすら心の中がもう鬱積してしまうような、ね、そういう状況から脱出したいのであるならば、主と会うことです。皆さんが本気で主に向かうこと、ね、それをするべきなんですね。そうするならば、主がさらに会ってくださったように、ね、皆さんも主が、ね、皆さんを取り扱ってくださるようになります。ただし、もう一つ、この夫婦の中で、ね、取り扱われなければならないことがありました。この夫婦、要するに偽りを言ってしまうというその癖ですね。それも、ね、どういう偽りか、自分たちは、夫婦ということを、ね、表現するのではなく兄と妹です、ね、ということを、ね、そのことを周りに表明するということでした。もしそれをそのまんま、ね、保ってして言ってしまうならば、ね、兄と妹の間に、ね、子供が生まれるとするならば、それは、ね、とんでもないことですね。その口癖を取り扱わなければならなかったために、主はこのアビメレクという、ね、違法の王を用いることになります。まあ、アブラハムが自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王、アビメレクが使い合ってサラを召し入れた。で、3節から、ところが神は、夜、夢の中で、アビメレクのところに来られ、そして仰せられた。あなたが召し入れた女のために、あなたは死ななければならない。あの女は、夫のある身である。アビメレクは、まだ彼女に近づいていなかったので、こう言った。主よ、あなたは正しい国民をも殺されるのですか。彼は私に、これは私の妹だと言ったではありませんか。そして彼女自身もこれは私の兄だと言ったのです。私は正しい心と汚れない手でこのことをしたのです。神は夢の中で彼に仰せられた。そうだ、あなたが正しい心でこのことをしたのを私自身よく知っていた。それで私もあなたが私に罪を犯さないようにしたのだ。それゆえ私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ。今あの人の妻を返して命を得なさい。あの人は預言者であってあなたのために祈ってくれよう。しかしあなたが返さなければあなたもあなたに属するすべてのものも必ず死ぬことをわきまえなさい。主ご自身がこのアビメレクという王に現れました、ね、王様です。当然宮殿のような、ね、とこに住んでいたでしょう、ね、お城に住んで多くの妾を囲って多くの兵隊たちが仕えているあの王様、ね、映画の中に出てくる王様、ね、アビメレクはそういう人でした、ね、その彼が恐れおののきました。主ご自身がこのアビメレクに夢の中で現れたんですね。もう夢、たかだか夢を見ただけで、ね、このアブラハムと、ね、サラのことを恐れるということ、ね、それは、まあ、たかだか夢ではありえなかったでしょうけど、しかし、夢の中で主が現れた。ですからもうこれはですね、ただの夢どころか、もう確かに、ね、もう王よりもはるかに優れたお方、王たちをも支配しておられる王の王なる主が夢の中で現れて、そしてこの、ね、夫婦、一夫婦をかばったんですね。このアブラハムと、ね、サラ、この二人から神の民が出てくる。ですから、ね、このサラがたかだか、ね、その当時の一王様に奪われて、でそれで、その王様との間に、ね、子供を産んでとか、そんなことは絶対にあり得てはならなかったんです。だから神様ご自身が、このアブラハム夫婦をかばうために、 ことにして現れました。そして、ね、彼は預言者であってあなたのために祈ってくれよう。ですからもうこのアブラハムとサラは、この夫婦は預言者の夫婦、神様に近い人、神の民だということを、ね、思い知ったんです。そしてまたさらにこのアビメルクが恐れる原因はまだまだあるんですね。8節以降もお読みします。翌朝早くアビメレクは彼のしもべを全部呼び寄せ、これらのことを皆語り聞かせたので人々は非常に恐れた。で、恐れた理由はですね、まあ後でわかるんですけども、このアビメレク、要するにサラを召し抱えたその時以降ですね、このアビメレクの妻やまたその妾たちのが赤ちゃんが生まれないようになってしまったんです。赤ちゃんが生まれないようになるということを知るにはかなり の月、年月が、必要かと思われるんですけども、ですからね、サラを召し入れて、それで、まあ、結構な、ね、時間が経っていたものと思われますけれども、ね、このですから全ての妻や妾たちが、ね、体が固く閉ざされてしまった。もう体に変調がきたされたんですね。そのような体に変調がきたされて、そして、ね、このどうもあのアブラハムとサラが来たそのタイミング以降から、この、ね、アビメレクの王宮の中が何かおかしい、ね、もうみんながみんな誰もが、ね、そういうふうに思っていたからこそ、ね、このアビメレクのこの夢を人々が聞いたとき、人々はもうみんな非常な恐れで震え上がったんです。ね、この発説を見ますと、みんなが、ね、この話を聞くと非常に恐れた。王様、たかだか夢じゃないですかなんていうふうに言う家来がいなくて逆に恐れたんですね。本当にこの、ね、王国 を成り立たせておられる全知の主が生きておられるんだって、人々は非常に恐れて。そしてこのアブラハムがその意図高き方の預言者なんだ。そういうわけで人々は非常に恐れたんです。で、アビメレクはもう恐れのあまり、このアブラハムに、ね、厳しく対応します。ね、9節から。それからアビメレクはアブラハムを呼び寄せて言った。あなたは何ということをしてくれたのか。あなたが私と私の王国とにこんな大きな罪をもたらすとは、一体私がどんな罪をあなたに犯したのか。あなたはしてはならないことを私にしたのだ。またアビメレクはアブラハムに言った。あなたはどういうつもりでこんなことをしたのか。アブラハムは答えた。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のゆえに私を殺すと思ったからです。また本当にあれは私の妹です。あの女は私の父の娘ですが、私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのです。神が私の父の家からさすらいの旅に出された時、私は彼女に、こうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれ。私たちが行くどこででも私のことを、この人は私の兄ですと言っておくれと頼んだのです。そこでアビメレクは羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを取ってきてアブラハムに与え、またアブラハムの妻サラを彼に返した。そしてアビメレクは言った。見よ、私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良いと思うところに住みなさい。彼はまたサラに言った。ここに銀千枚をあなたの兄に与える。きっとこれはあなたと一緒にいるすべての人の前であなたを守るものとなろう。これですべて正しいとされよう。そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻およびはしためたちを癒されたので、彼らはまた子を産むようになった。主がアブラハムの妻サラのゆえにアビメレクの家のすべての胎を固く閉じておられたからである。 アーメン。このようにしてアブラハムとサラは主によってかばわれました。特別待遇ですね。本当であるならば、ね、そうです。アビメレクの方にはこの点においては落ち度はありませんでした。ただアブラハムが、妻サラが、ね、このアビメレクに対して、ね、これは私の兄です。これは私の妹です。そういうふうに言った。で、それで、あ、じゃあ兄と妹だったならば、ね、あなた方は、夫婦関係ではない。であるならば、私が召し抱えてもそれは、ね、誰も文句は言わないだろう。で、アビメレクは実際に彼女を、ね、召し入れました。その美しいからなんですね。アブラハムは、この妻サラが美しいので、ちょっと、自分がこの妻を略奪結婚、ね、されるために、ね、自分が夫であるということであるならば、ね、殺されてしまう、それを恐れて、でそれで、ね、このことになったのでしょうね。そう思いますと、ね、このアブラハムとサラ、このゲラルの地方に来て、まあ、そんなに月日は経ってないようですね。けれどもこの胎が固く閉じているということを、もう人々が体に、ね、変調をきたすほどであるならば、もしかしたら何かそういう性的な、ね、ことが、ね、原因になってしまっているのかもしれません。でそれでアビメレクも、ね、この、ね、アブラハムの妻サラを召し抱えてしまったということを主から教えられた時、もう本当に、ね、この女性的のその女性たちのその性的な病気といいますか、もしそういうことであるならば、もう自分も性的な面において、あるいはもうこの体の面において、もう神様からどんな災いが下されるか分かったもんじゃない。もうそれでみんな震え上がったのかもしれません。まあ、そこはともかく、まあ、書いてないので分からないんですけども、とにかく彼ら震えおののくほど、このアブラハムと、ね、サラのことを恐れたんです。神様からの特別待遇が、ね、あるからですね。で、ここにおいて、こうして、まあ、彼ら、ね、アブラハムはのところにサラが戻されたんですけども、で、ここでですね、この特にアブラハムとサラのがなぜこのようにして取り扱われなければならなかったのか。これ、彼ら夫婦の、もう、彼ら夫婦が昔まだ、ね、ユーフラテス川沿いの、そのカルデアのウルにいた頃のその習慣といいますか、その口癖、その考え方、思考パターン、それがまだ残っていたんですね。この、12節を13節を、読んでください。12節を13節、また本当にあれは私の妹です。あの女は私の父の娘ですが、私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのです。神が私を父の家からさすらいの旅に出された時、私は彼女に、こうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれ。私たちが行くどこででも私のことを、この人は私の兄ですと言っておくれと頼んだのです。ですからこの13節によりますと、ね、神様がこのアブラハム夫婦をさすらいの旅に出された、ね、そのタイミング、創世記の12章の、ね、アブラハムが75歳の時、カルデアのウルから、ね、呼び出されて、そして私が示す地に行きなさい、そう言われたそのタイミングですね。その時にアブラハムが、ね、まあ、当時はまだアブラムだったんですけど、サライに対して、ね、言った言葉がこの13節です。こうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれ。この愛、ヘブラ語ではヘセドですね。ヘセド、英語の聖書ではカインドネスと書いてあります、ね、ヘセド、これ、恵み、慈しみ、ね、憐れみ、優しさ、そういった意味があります。ですからどうかあなたは私に憐れみを示してくれ、ね、あなたは私に、ね、優しさを示してほしい。あなたは、私のことをどこででも、この人は私の兄ですと言っておくれ。そういうふうに、ですから、神さんがアブラハムを呼び出されて、ね、あなたがもし私の言う通りに、ね、するならば、 あなたを大いなる国民としようというその約束を聞いたすぐ後にですね、アブラハムは、私が行くところ、あなたは私のことを兄と呼んでくれ、私もあなたのことを妹と呼ぶから、そういうふうに、ね、あらかじめ口約束をしていたんですね。25年ほど前の出来事です。ですから彼ら25年間ずっとこの、ね、兄と妹という、ね、ことを、ね、内外にし、まあ、外部にですね、示していたわけですね。これ取り扱われなければならなかったことです。神様からあなたが、ね、もう大いなる国民としようと言われたからには子供が生まれるはずなんです。子供が生まれるはずだということが分かっておりながら、ね、兄と妹関係を貫いたんですね。これは取り扱わなければならないことです。どうして、ね、お兄さんと妹の間に子供ができるか。それは神の民として、ね、の証には全くならないどころか、大いに問題が、ね、あることです。お兄さんと妹の間に子供ができる。けれども、アブラハムは、ね、まあ、きっとまだ高をくくっていたんですね。ちょっと子供ができるっていうのはなかなか考えづらい。けれども、ね、世間一般を、ね、渡るときには、自分と彼女が、ね、兄と妹関係だったら、幾分か、ね、メリットがある。ね、きっと、ね、社会的に、社交的に、自分たちのその立場を、ね、保ってるんじゃないか。そういうふうにして、彼らがまだ信仰の歩みを始めたばかりの信仰が未熟な時に取り交わした約束、取り交わした癖、口癖、それをずっとですね、25年間、ね、握りしめていた。その、ね、25年間の癖を神様は取り扱わなくてはならなかったんですね。私たちも同じです。私たちも信仰が未熟な時に自分自身で約束したこと、自分自身の生活パターン、行動パターン、信仰が未熟な時にやってしまって、で、それで信仰が未熟な時に、その口癖をつけてしまった、あるいは手癖をつけてしまった、あるいは生活のその習慣をね、その嘘で世間を渡っていくという、ね、この癖、それを持って、ね、どんどん、生活して、どんどん信仰が、ね、成長していった。けれども本人自身がですね、もう嘘だということの罪意識がもうないほどまでに、もうあまりも繰り返して嘘を言ってしまって、で、きっとね、このアブラハムもサラもポロッと、もう口癖的に、これは私の妹です。これは私の兄です。ね、言ってしまって、で、それでだから、ね、もう信仰生活25年も、ね、送ってきたアブラハムがこんなにも初歩的なミスを犯してしまったんではないでしょうかね。本当に私たちもまだ信仰が未熟な時に、ね、ついてしまった口癖とか手癖とか、ね、そういったものがあります。これ、ね、私たち意外となかなか恵み祝福が、ね、注がれないって、なかなか、ね、子供が生まれない原因、なかなか結婚ができない原因、ね、そういうところはあるかもしれません。もしこのまま、ね、結婚してしまって子供を産んでしまったら、ね、その旦那さんに、その妻に対して良くない口癖で相手を支配しようとしたり、ね、良くない、ね、その口癖で子供を支配しようとしたり、ね、子供や旦那さんや、ね、奥さんを、ね、もう嫌味を言って、で、相手を嫌がらせて相手にこんな、ね、嫌な思いを、ね、したくないから、だから妻の言うことを聞こう、だから夫の言うことを聞こう、だからパパママの言うことを聞こうということで子供をお支配したり、妻を夫を支配したり、これ、ね、クリスチャンのやり方ではないですね。確かに、ね、戒めは必要ではあるんですけども、しかし、ね、戒めが相手を支配する道具になってはいけないんです。私たちは、ね、愛を持って御言葉にこう書いてありますよということで、ね、それで御言葉を基準にして、ね、クリスチャンはその生活を営んでいくべきですね。相手を、ね、嫌味やあるいはうんざりさせるようなことを自分が行動することによって相手を支配するという経験を持って、ね、親から育てられた、あるいは、ね、そういう人間関係をしてきた人は特に注意するべきです。相手を嫌味によって支配したり、ね、そういうふうにして相手をうんざりさせることによって、ね、動かす、ね、確かに相手は動くでしょうけれども、ね、相手に傷をつけて、そして、ね、さらに、ね、恵みではない、 ね、死がはびこらせていってしまう、ね、そういう原因になってしまうからです。本当に私たちはこの、ね、生まれ育った故郷のその悪どい習慣や、また世渡りの仕方、ね、そうしたものを本当にいよいよ神様がこの恵みの領域に入らせる、ね、いよいよ神様が、ね、結婚させてくださる、いよいよ神様が子供を産ませてくださる、ね、そのような段においてまだそれが残っているとするならば、ね、神様が取り扱ってくださるように、ね、本当に祈るべきであり、そして本当に私たち自身がまず整えられたら、この、ね、子供が生まれる、ね、そのことに、ね、なっていくものです。この、冒頭で、お読みしましたところ、ヘブル書の12章なんですけども、ね、要するに主が、ね、そのようにして懲らしめを、ね、与えられることがある。しかしその懲らしめを受けることは実は、ね、幸いだということがここに書いてあります。ヘブルの12章の4節から11節までをお読みします。ヘブル人への手紙の12章の4節から11節。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。アーメン。訓練された人は平安な義の実を結ばせます。アブラハム・サラ夫婦は訓練されました。ね、親となるために、ね、子供に対して、ね、御言葉教育を施すために、ね、子供を、ね、もうカルデア・ウルのあの、ね、バビロンのあの地方の流儀に従ってではなく、ね、嘘によって世渡りを、ね、していくものとしてよりも、ね、御言葉を仰ぎ望み見て、ね、生きていく、そのことを教える親、父親として、母親として整えるために、神様が、あえてこの、ね、ゲラルにおけるアビメレクの、ね、事件を、それがあったわけですね。私たち自身も、ね、この心の内から、あるいは生活習慣の中から、古いパンダネを取り除くべきです。ね、私たちが、ね、パンダネがある状態で、ね、新しい領域に入っていくことはできません。第一コリントの5章にパンダネの話が、ね、出てきますけれども、第一コリントの5章の6節から8節もちょっとお読みしたいと思います。第一コリントの5章の6節から8節。あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパンダネを取り除きなさい。あなた方はパンダネのないものだからです。私たちの杉越しの子羊キリストがすでにほふられたからです。 ですから私たちは古いパンダネを用いたり、悪意と不正のパンダネを用いたりしないで、パンダネの入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。アーメン。もうすでに杉越の子羊がほふられたと何節に書いてあります。であるからにはもうキリストの贖いが、ね、キリストが十字架上でほふられた。であるからには私たちはもう汚れがないものの状態になっている。そこをもう以前の生き方、世の中の、ね、流儀、嘘で、ね、物世間を当たりしていく、ね、あるいは嫌味でもって子供を支配していく、夫を支配し、妻を支配する、相手をうんざりさせるような方法を口走って、あるいは表情でもって相手を支配する。そういった古いパンダネはもう取り除いて、悪意と不正のパンダネを用いたりしないで、パンダネの入っていない、純粋な、真実なパンで、祭りをしようではありませんか。御言葉という純粋なパンでもって、私たちは生きていって、子供を、夫婦関係を、あるいは仕事をして、そうして生きていくべきです。どうか皆さんは、新しい領域に入る上で、古い口癖、古いやり方、親から、あるいは環境から、受けてきた、その古い、それによって染みついてしまった方法、それらは取り除いて、この御言葉に従った新しい祭りをして、そうして新しい人生を生きて、新しい祝福がどんどん注がれ、新しい領域ベールシェバへと入っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、今朝もあなたのこの導きと戒めを感謝いたします。本当に私たちが以前の古い考え方や思考パターンや口癖によって生きてきたことを示されました。本当にアブラハムとこのサラのその古い25年前に取り交わしたまだ信仰が未熟な時のその嘘をついて生きていこうというその口約束、それをずっと25年間保たれて、もうすでに無意識的にまでに嘘をつくということを、それをもってしよう、この関係を保ち社会関係を保って生きてきた、それが取り扱われていきました。たとえ本当に兄と妹、異母兄弟であったとしても、しかし兄と妹の間に子供は生まれてはならないものです。本当に私たちもある面は真実、ある面は真実でない、真実なところだけを言って、しかし真実でないところをそれを言わない、そのような片手落ちのことを持って偽りを使用していくような生き方、そこからも守ってくださいますように。どうか私たちが神の民として真実に生き、そしてあなたの御前において、また人の前において何のやましさもなく、本当に心を晴れやかに生きていくことができますように、どうか導いてください。あなたが根性を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に知らず知らずに私たちは悪と共に生きてしまいがちなものです。偽りを言った口は本当に神の前で人の前でまだ癒されておらず、そしてその偽りと共に災いを招き入れながら生きてしまいがちなものが私たちです。主よ、信仰の戦場、アブラハムの家において起きたこの出来事、これを通して主よ、あなたが今私たちに示していることは、キリストとベリアルが一緒にはできないということです。私たちがあなたに愛されている以上、主よ、私たちがあなたの忌み嫌うものをそれを貫きながらあなたと共に歩むことはできない。そしてあなたが私たちに与えようとするその祝福にもろもろ預かることもできないということをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちの口癖をあなたが癒してください。ついつい言ってしまうこの口癖、 そしてついつい言って、そして自分の身を立てようとするこの口癖を、主よ、あなたは癒してください。そしてこの口癖を直して、イエスキリストにある祝福された口癖となりますように祝福してください。イエスキリストの御名と師匠という命の栄光によって、本当に人に対しても物に対しても、またことに対しても、主は都合によって私たち自身がそれぞれの色を変えながら生きるものになりませんように、主よ、あなたが助けてください。イエスキリストの御名と師匠と命と栄光が満ち満ちた私たちとなられますように、主よ、口をあなたが本当に整えてくださり、祝福された言葉へとあなたが変えてください。そしてイエスキリストにあって本当に主の忌み嫌うところをよくそれを分かって、それを取り除いて主の御前を正しく歩むことができますように、主を祝福してください。あなたの御前において、私たちのプラスするべきチェックリストを持ち、マイナスしなければならないチェックリストもしっかり持つことができますように、そして日々御心にかなったものとして作り変えられ、主の御名を褒めたたえることができますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。